唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか主のために世の肉と悪魔との誘惑に打ち勝つ恵みを与え、清い心と思いを持って唯一の神に従うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、いかもなくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第14編、お手元の泉のほとりの中目、左側のページをご覧ください。詩編第14編。神を知らぬ者は心に言う。人々は腐敗している。主は天から人の子らを見渡し探される。誰も彼も背き去った、皆ともに汚れている。悪を行う者は知っているはずではないか。そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、どうかイスラエルの救いが、主がご自分の民囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を 神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは慈しみ深く罪人に正しい道を教えてくださいます。心の貧しい者を義の道に歩ませ、あなたを恐れる者と親しく交わり、その契約をお示しになります。恵みと誠はあなたの契約を守る者のものです。あなたの道が私の目の前に、あなたの契約が私たちにあります。あなたの教えにとどまり、とこしえにあなたの聖なる御業、聖なる御名を称えるものとしてください。今日も賛美を携えてあなたを礼拝する者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちを祝福し、主イエスにある霊の賜物を豊かにお与えください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みでその者を捉えてくださいますように。神様、御子にある知恵を見る幸い、御子にある乳和を願い求めることのできる幸いを感謝いたします。どうかその幸いを感謝し、十字架の言葉にある力を願い求め、したい求める者たちに命に満ちたキリストの知恵をお授けください。そのために 私たちがあなたの御前でいついかなる時にも自分を欺くことのない清い心で生きられますよう守り導いてください。妬みや利己心によるこの世の営みに一人一人惑わされず、ひたすら永遠に変わらないものを求め、天の国を望みとして生きることができますように。今週もそのような日々の歩みとなりますよう助けお導きください。時にかなった御言葉を思い起こしてくださいますように。そのような日々の誠実な歩みがいかなる勝利の喜びをもたらすものかを確かめて生きることができますように。それによる力強い賛美が捧げられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求めて歩むその日々が励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヤコブの手紙第4章1節から10節です。新約聖書の425ページです。ヤコブの手紙第4章1節。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書いているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわれた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。
同じ泉の穴から甘い水と苦い水が出るだろうか。イチジクの木がオリーブの実を結ぶだろうかとの問いかけから、教師ヤコブは兄弟たちに、あなた方が妬み深く利己的であるなら、自分を誇ったりして真実に対し偽ってはならないと、彼ら自身の泉の穴から何が出ているのかと偽りなき心で見るようにとしました。そして利己心、妬み、そのような知恵は上からのものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものですと述べました。同じ泉の穴から神からのものとそのような悪魔からのものが一緒に出ないということを明確にしたのです。そして妬みや利己心のあるところには秩序の乱れやあらゆる悪い行いが、しかし上からは純真、柔和、親切、従順、憐れみ、偽りなき心、義と平和が現れることも示しました。ところで今日の聖書箇所に表されている教会の現状、何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか、ということで、上からの知恵ではありませんでした。利己心、妬みに伴う秩序の乱れ、この世からのもの、悪魔からのものでした。そして言います。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからと。熱望しても得られないとありますが、この熱望するというのは妬むという意味の言葉です。すなわち妬みを抱いても得られないということです。欲するが持っていない、人を殺す、妬むが得られない、戦い、争う、上からの知恵とは甚だしく遠いものが兄弟たちにありました。それで上からの知恵を求めるどころか、この世以上にこの世にとらわれている様子とも思われます。ヤコブは得られないのは求めないからと言いましたが、ここで注目すべきは、この世に根付いたその欲する心が神に向けない、人に向けられたことです。人を殺す、妬む、戦い、争うと。欲する心、それが人、人、人に向けられていっている。裏を返せば、神を見ない、神に目を向けず、その矛先が人に向けられること自体、その心に神はなく、この世のことしか見ていない、人のことしか見ていない、根本からずれていることを教えているのです。誤解をしてはならないのは、内側にある欲でも願えば与えられるという意味ではありません。これは聖書からではなく私自身の言葉ですが、自分の内側にある欲一つでも、人にではなく真正面から神にぶつける、訴えてもいい。しかしその時与えられる答えは自分の欲望が叶うことではありません。今日ヤコブ先生がくださる答えが返ってくると思います。すなわち、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからですということです。しかし神様から直接その答えをいただくようなところには、神がおられるという信仰が見られるのではないでしょうか。自己中心による欲望も良しとされるという意味ではありません。あくまでも内側にある欲であっても、すべて神に知られている関係でなければ、 いつでもその矛先は人殺し、妬み、戦い、争いと人に向けられることになります。いずれにせよヤコブはそのような現状の兄弟たちに非常に激しい言葉で警告します。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのですと。ヤコブの手紙はところどころ翻訳が難しいところが少なくありません。今日は繰り返し訳語、訳文についての言及があるかと思いますが、この手紙は文脈を正確に捉えなければ難しいところが少なくありません。そのために欠かせないものですので忍耐をお願いします。ここには神に背いた者たちという呼びかけがありますが、文字通り訳しますと会員の者たちという言葉です。会員の者たちと表していることには神に背いただけでは伝わらない重要な意味があります。ここでヤコブ先生は夫である神との関係を裏切り、違う相手を愛し求めることに例えているのです。ここでは神を愛する心はなく、この世を愛し、この世に根付いた自分の欲求を満たしてくれるものを願い求めるありさま、表向きには祈りも礼拝もしている、聖書も読んでいると、しかし夫に心はない、世の友となることが神の敵と述べているのは、神を夫とする神の国での神が営む純真、乳は偽りなき心の生活を捨て、世に属し悪魔からの誘いに自分の欲するがまま行く、むしろ競い合うかのように会員の相手に走っていくような様子が、欲するが持っておらず殺し、妬み、戦い、争うという言葉に表されているのです。それがいかに神を傷つけ暴力的なのか、それが会員の者たちという呼びかけに表され、なお次に出てくる神の妬みという言葉に表されているのです。聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださると語りました。妬むほどに人を愛する、ここでの妬みは人間が抱くような罪深い妬みではありません。そして厳密には妬むほど愛しておられではなく、神は人に住まわせた霊を妬みを持って切望しているという文です。ここには愛しておられるという言葉がないだけではなく、細かいようですが妬むほど愛するというと妬みということより愛するという言葉に焦点が置かれるのです。神は人をご自分にかたどり作られ、良きものとして作られ、この世界も人のために作られたものです。その人が本来あるところを捨てて歩む、その立ち返りを切望する神の御心を神の妬みと表しています。と同時に、なぜ神の御心と言わず神の妬みと言っているのでしょうか。妬みと表すほかないほどの激しさを表しているのです。立ち返りを切望するのみならず、神への裏切り、そして敵である悪魔が築き上げたものに誘われるがまま死体求めていくことへの激しい見怒りを表しているのです。それゆえに神は人に住まわせた霊を妬みをもって切望しているという文章の次に、私たちの聖書には省略されていますが、実はしかしという言葉があります。神の 妬みに対処するものとして、しかしそれ以上の恵みをくださるとあるのです。ヤコブは妬み、しかしより大きな恵みをくださる神を語り、それでこう書かれています。神は傲慢なものを敵とし、実はここにもしかしという言葉があります。しかし謙遜なものには恵みをお与えになると教えているのです。申したいのは、傲慢なものを敵とする神の妬み、しかし謙遜なものにはそれ以上の恵みという内容が並行した形で語られていたのです。語られているのです。突然話の主題が傲慢なものと謙遜なものへと飛躍しているかのように見えるところです。しかしこれまで話してきた妬みや利己心、秩序の乱れ、不和、争い、自己中心による欲望には人の高ぶりが根底にあるものです。今日の箇所は、何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですかという問いかけから始まりました。戦いや争いという言葉からすでに互いに自分を高くし相手を見下すということが見られるものです。人を殺すともあります。血を流すことのみならず、人を中傷する、妬む、憎む、恨むというのも人殺しです。その特徴は、神に作られた人に対し神を差し置いて、神のご判断より自分の判断で裁きを下すこと、それは神の秩序を否定することです。高ぶりです。二章は教会の中、人を外見や上辺で判断し、立派な身なりの人には特別に目を留め、貧しい人を見下すようなことが行われる現状をつけていました。世の高ぶりを見るところです。それのみならず、世の上辺を判断、愛し、それで判断する心、この世で偉く高くなりたい、この世を愛し、まさに今日世のものを欲しがる心に見られるものは高ぶりであることを見させるものです。そこに妬みも戦い争いもつきものです。これまで知られてきた教会の現状、やもめ、みなしごが顧みられず、貧しい兄弟たちへ、安心しなさい、温まりなさいと言うだけ、体現相互、下は疲れを知らない悪、不義の世界、毒に満ちている下による言葉、私たちは下で父である主を賛美し、また下で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのですと言われる現状も、どうしてそれらが高ぶりなのかということを一つ一つ言い及ぶまでもない。これらすべて告げられる現状に、神の前にへり下って自らを思い直し、改めなければならないのです。今日皆さんとご一緒に、これだけはと心に刻み、いついかなる時にも思い起こさなければならないと思うのは、神は傲慢なものを敵とされる、しかし謙遜なものに恵みをお与えになるという言葉です、御言葉です。これは今日、昨日も今日も明日も変わらない真理です。神は今も高ぶり、傲慢を神の敵とされる、謙遜なものには限りない恵みをお与えになることを忘れずに生きたいのです。すなわち、いついかなる時にも高ぶりではなく、へり下った心であるようにと努めていきたいのです。ヤコブ先生は、だからと続けています。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきますと語られました。人の高ぶりは悪魔を招くもの、謙遜こそ神からの恵みを受けるのみならず、 悪魔に対抗する知恵だからです。悪魔に対抗するということ自体あまり馴染みのない言葉ですが、悪魔に対抗するとは具体的にどうすることでしょうか。なんとなく自分の外にいるはずのものに向けて近づくなということではないでしょう。これまでの内容を振り返りますと、妬み、利己心、またそれに伴う秩序の乱れ、あらゆる悪い行いが上からのものではなく悪魔から出たと聞いてきました。具体的には自分の内側にあるものに抵抗する、反対抗するということに他なりません。妬みや利己心、自己中心による欲望、人殺し、そういったものに気づき捨てるために祈り、上からの知恵、柔和を求めて生きる、それこそ悪魔に対し最大の仕打ち、自分自身を守る術です。しかし物事には順番があります。最後にヤコブ先生は、神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいますと述べました。上からの知恵をいただくために、上からの知恵をいただく前に、これまで告げられた一つ一つの現状に直面しなければならないのです。特にここには心の定まらない者たちという言葉がありますが、以前にも説明したことがありますが、正確には双心の者たちという言葉です。双心、同じ泉の穴から神への賛美と人への呪い、毒のある言葉が一緒に出ている。神を信じると言いながら行いはない、キリストを通してこの世からあがなわれ、神の招きに入れられていながら、心は神よりこの世のものをしたい求め、欲するがまま、その会員の心がヤコブという神の人から震えにかけられ、双心の者たちという非常に鋭い言葉に表されたのでした。神の前、極めて深刻な状態の教会に教師のヤコブは今なすべきことは、悲しみ、嘆きなさい、泣きなさい、笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと語りました。ヤコブは今聞く者たちに嫌な思いを抱かせようとしていることでしょうか。自己嫌悪に陥れようとしているのでしょうか。聞くと全く慰めも喜びもない言葉が毎回語られ、今日は会員の者たちと激しい言葉にまで至りました。しかし悲しみ、嘆きなさい、泣きなさい、憂いを悲しみに、笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと語られた教師のヤコブ、彼の心は今悲しみ、嘆き、笑いが悲しみに、喜びが憂いに変わっていると感じませんか。兄弟たちを自分自身のように見ているこの教師の語りかけから、妬むほど絶望し、それ以上の恵みを与えようとして取りなしておられるイエス・キリストの悲しみをも見るものです。悲しみ、嘆き、泣きなさい、笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと語りかけられるキリストの悲しみを喜びへと変えるものは何でしょうか。ふるいにかけられるような現状をつける、その言葉一つ、どれも深刻です。その一つ一つ突きつけられる悲惨な現状、その真実の言葉を誠実に聞く者は、聞き、悲しまない、嘆かない、 泣かないではいられないのではないでしょうか。しかし告げられる言葉に真に悲しみ、嘆き、笑いを悲しみに、喜びを憂いに変える、そのへりくだった心は、傲慢を敵とする神の妬みをなだめる者、妬むほど切望しておられる神の喜びとなる者、限りない恵みを受ける心です。私たちの教会はどうでしょうか。いや、私には今悲しむべき、嘆くべきことはありませんか。笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなければならない現状ではありませんか。取りなしておられるキリストの悲しみと嘆きを喜びへと、神の妬みを神の恵みへと変えるのは、へりくだった心です。いついかなる時にも、悲しむべきことに悲しむ、自分自身の嘆くべきことに嘆く、へりくだった心でいつでも聞く耳を持ち、神の恵みを受ける者として歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神、御子を通して語られる知恵が私たちには命です。この世から召してくださった原点を思い起こし、私自身この世に根を下ろすものではない、そのアイデンティティを明確にし、上からの知恵を求めてまいりたいと願います。そのために悲しむべきことがありましたら、いつでもそれに気づかせてください。知らずにこの世のものに心奪われないように、知らずに困難になることがありませんように、私たちの弱さをご存知の父よ、憐れみ、助け、導いてください。今も取りなしておられる私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。また洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝しましょう。私たちの夢です。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんで
ください。世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それで今日品川教会の礼拝にご参加しました。初めてご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方はお立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。
ご旅行でいらっしゃいました後藤さんです。
よくいらっしゃいました。それでは報告をいたします。今日は礼拝後の全体集会はありません。そして今日は定例の役員会があります。役員の方はカナンルームにお集まりください。あ、報告が一つあります。すみません。次週の日曜日の午後の2時から敬愛する安川幹雄氏のお葬式がありますのでどうぞご参加ください。以上報告終わります。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。